明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございますっていうのは本当は正しくないんだそうです。新年が明けると1年が終わっちゃうと。だから新年明けましておめでとうっていうのは翌年になっちゃってるっていうことだそうです。私も年賀状今まで新年明けましておめでとうございますって書いたんですけど、今年はやめました。やっぱりおかしいと言われれば確かにおかしいのかなと思ったりしてですね、まあ多分ですね、明けましてっていうのは、9年、ね、去りし1年たくさん悲しいこと辛いことがあったけれども、それが明けてつまり終わって新しい1年を迎える、その喜びと期待希望、それをお互いに喜び合おうっていう意味なのかもしれませんね。明けましておめでとうっていうのは、まあだけど本当の意味においておめでとうございます、ね、明けましておめでとうございますっていうのはまさに今日洗礼を受けた方たちですね。自分の今までの人生、それはもちろん尊い人生なんですけど、だけど神様と直接結びついていたわけじゃないんですよね。罪の自覚もなかったし、罪を分からなかった、罪の中に生きていたんだけれども、それが滅びに向かうことも分からなかった。だけどもそれが明けて終わって、そして神様と一緒に歩む新しい人生にスタートを切った、これこそまさに明けましておめでとうございます。だから3人のね兄弟姉妹に明けましておめでとうございます、改めてお祝い申し上げます。で今日、私一緒に皆さんと分かち合いたいのは、今年新しい年に、神様が、私自身にもこの教会にも、このような方向で歩んでほしいというふうに私が受け止めた御言葉、それを分かちしたいと思うんです。タイトルはキリストの福音にふさわしく生きる、キリストの福音にふさわしく生きるという題で、ピリピ人への手紙の1章の27節から28節の前半のところを一緒にお分かちしたいと思います。じゃあご一緒に読みましょう。これ新改訳、新共同訳、新共同訳、はい、じゃあご一緒に読みましょう。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすればそちらに行ってあなた方に会うにしても離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、で実はですね、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神によることです。アメン、はい、でこの一番27節も一回、ここにひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさいって書いてますね。で新改訳の聖書はただキリストの福音にふさわしく生活しなさいっていう、ね、ような表現だと思います。まあひたすらただ、ね、とにかくそこに集中して、そこにしっかり心を止めてキリストの福音にふさわしく生活しなさい、生きなさいと、ね、いうことですね。私この御言葉を新しい年本当にもう一度、ね、初心に帰って、私たちクリスチャンはキリストの福音にふさわしく生きるものだ、そして生きていくんだということを、ね、改めて心に留めました。ローマ人の手紙の15章の19節 を見ると、そこにもキリストの福音という言葉が出てきます。パウロは同じ、まあ、ピリピの手紙もローマ書もね、同じようにパウロが書き送った手紙ですけど、ローマ書の中にもキリストの福音という言葉が出てきます。でその言葉、ローマ書の方のキリストの福音という言葉を見ると、こう前後関係をこう読んでいくと、それはイエス・キリストが神様の喜ばしい訪れを人間に与えた、世に与えた、そしてその生き様ですね、それを伝えていった、そのようにそれにふさわしく、ね、いうことです。イエス様は神様の生ける言葉を語りましたね。そして神の生ける御業を行いました。奇跡、癒し、そして聖霊の御業、まさにそれは言葉と、そしてイエス様の御業を通して、神様の良き福音を、救いの御救いを、御救いの福音をイエス様を表していかれました。まさにそれはね、フルゴスペルなんですよね。全福音、言葉によってだけじゃなくて、あるいは奇跡の御業によってだけじゃなくて、トータルでね、トータルで私たちに神様の尊い救いを与えてくれた。そのようにしてあなた方もキリストの福音にふさわしく生活しなさい、生きなさいというふうにパウロがピリピの教会に勧めました。生活しなさいっていう言葉をちょっとこう言語で見てみると、それは、ね、一人の市民として歩みなさいっていう意味です。一人の市民でありなさい。だから福音にふさわしく歩むというのは、私たちの生活に、ね、生きる生き様に根ざしていなければいけない。例えば、ね、日曜日だけ礼拝の時教会に来て、そしてもちろんクリスチャンだから来ますけど、だけど月曜日から土曜日まで他の日は神様を信じていない人と同じような考えで同じように生活していたらどうでしょう。それはね、良くない二元論ですよね。日曜日はクリスチャンらしいんだけど、他の日はなんか世の中のね、神様を信じてない人と同じだっていうんであれば、それはキリストの福音にふさわしい生活をしているとは言わないですね。生活をするっていうのはまさに生き様そのものですから、生きることそのものですから。でパウロは言ってるんですよね。キリストの福音にふさわしく生活しなさい、生きなさい。一人の市民として、社会人として、家庭人として、そして学生として、学ぶ者として生きなさい、そういうふうに進めました。そしてそのようなキリストの福音にふさわしく生きるならば、あなた方にこのような素晴らしい三つのことを私は後でその噂として聞くことができるようになるんですって言ったのが、さっき書いてあったことなんですね。三つのことを聞ける、つまりあなた方がキリストの福音にふさわしく生きることによって三つのことをちゃんと体得する、そのようなものになるんですよ。そしてあなた方がそのように生きているということを、私は後で噂のようにしてね、聞くことができるようになります。まあ、それを私は期待してますよってピリピの兄弟姉妹に言ったんです。三つのことって何でしょう。それを、まあ、簡単にね、簡単に言います。まず一つのことは、一つの霊によってしっかり立つということです。一つの霊によってしっかり立つということを私は後で聞くでしょう、ね、このように言いました。キリストの福音にふさわしく生活する歩むことによって、あなた方が一つの霊によってしっかり立つ、ね、こう言いました。私たち、この教会ってとても面白いと思うんですよね。見るとね、会社だったら仕事のためという目標によって行くでしょ。利益を上げるとかね。学校だったら勉強するっていう目的ですよね。で、教会はもちろんキリストのためなんですけど、 いろんな、ね、世代の人がいますよね。バックボーンも違う。赤ちゃんから本当にお年寄りまで、バリバリ働く働き盛りの人たちの世代もいるし、小さい子供もいるし、またリタイアした、ね、お年寄りの方もいるし、まあ本当に様々ですね。経歴も違うし、生まれたところも生まれた時代も違うし、時も違うし、本当にいろんな人が集まって、だけど一つですね、一つの家族、とても不思議だと思うんです。そしてイエス様によって救われた人たちは一つの霊によって立つことができる、ね、いうことです。パウロはしっかり立つ、固く立つって言ってます。私たちは神様から霊という尊いものを与えられました。神様を知ることができる、神様と交わりをすることができる。これは動物にはないですね。神様は人を尊く作られた、神の形に作られた、霊を分け与えた尊い霊で、その霊が生かされた霊としてクリスチャンがあるんですよ。で、生かされた霊として、生かされた霊が一つ同じ霊である、ね、しかもしっかり立つことができる、このようにパウロは言ってますね。この教会に月1回ホームセルという、ね、グループをしてますね。もう本当に年代を超えて、赤ちゃんからお年寄りまでが4つのグループになってますね。ユースならユース、ルートならルートということじゃなくて、本当にこう年代を全部ね、一緒にして、そして、それぞれの4つのグループがあります。これはね、尊いと思うんですよ、私たちね。もしね、そういうふうな交わりがなければ、同じ年代の人たちとしか多分ね、あまりこう親しくできないんですよね。何か合わないというかね、もう世代のギャップを感じるということがあると思う。だけども教会の交わりの中にそういうものがある、まあ、もちろんグループがなくても全体は一つですけども、ホームセールという、例えばそういう、ね、交わりがあることによって、月に1回もうずっと続いてますね。それはね、知らず知らずのうちに私たちは一つ例になっているんですよ、ね、世代を超えて、いろんな経歴を超えて、バックボーンのあらゆる違いを超えて一つ例になっている。そしてお互いに良いものをちゃんと交換し合ってるんですが、証を通して、いろんな交わりを通して、祈り合うことを通して、だからホームセルはとっても私大事だと思いますね。この教会でしているホームセル、もしね、一回もホームセルに出たことないっていう方がいたらね、今年ね、ホームセルにね出てみてください。まず一回最初ね、そして本当にそういう交わりの中で、ああみんなが世代を超えて一つなんだっていうことをね、もう何年、十何年もしてますから、知らず知らずのうちにそれがちゃんと私たちの中にね、培われてきていると思います。パウロはフィリピの教会にキリストの福音にふさわしく生きる、そのことによってみんなが一つ霊にしっかり立つことができるんだってね、言いました。これ大事ですね、とてもね。そして二つ目に、パウロは一つの心で福音の信仰のために共に戦うって言ってます。戦うことができるんだと、こう言ってます。一つ霊は、まあ霊はプニューマですけど、この一つの心はプシケっていうね、プシケっていう言葉ですね、まあ、言葉は違う、まあ心ですから、それは知性とか感情とか意志とか、そういう、まあ、魂、精神ですね。私たちが考えたり感じたり、ね、 そしてよし、これをしようとかっていうね、そういう意志の働き、まあ、それは心ですね。その心が一つになる、同じ心になる、そして福音の信仰のために共に戦う、こういうふうに書いてます。私たちがこのクリスチャン生活を歩むときに、いろんな社会で戦わなければいけない。戦う相手は本当は人ではなくてサタンや悪霊たちですけど、目に見えない存在ですけど、だけどクリスチャンでない人はサタンや悪霊って言っても分かりませんよね。分からないし、多分漫画チックに聞こえると思うんですよ。とてもね、なんだそれというふうにね、思うと思うんです。だけどサタンや悪霊がいるんですよね。神様に敵対するもの、そして私たちを神様から引き離して神様に敵対させ続けようとする、ね、そういう、ものがいます。で、そのサタンは常に反対するんです、神様に、ね、反対する霊です。神様に反逆する霊です。その者たちと私たちが共に立って戦う、考えやまた感情や意思やビジョンや目標や交わりや、そういうものを全部共有してね、一つになって、そして共に戦う、この教会に、いろんな年代層のグループがありますよね。で、私いつも思いますけど、ヨシアの世代はね、お父さんたちの世代は社会で熾烈な戦いをしてるんですよね、勤めている場でね、まあ、特にだんだん責任持ってきてますから、なおさら下から突き上げられたり、ね、もっと上から叩かれたり、大変、まあ、私も経験しましたから、ね、分かりますけど、まあ、熾烈な戦いをしてると思います。もちろん小さい子供は小さい子のあれにね、その年代の戦いがあるんですよ。例えば3つでも4つでもね、それぞれ戦いがあるんですよ。それはそうなんですけど、なんだたわいもないと大人は思いますけど、子供にとってはもうそれはもう最大の敵ですから、ね、その時代はそうなんだけど、まあ、全般的に見てみてね、ヨシアの世代は熾烈な戦いをしてますよ。とても家に帰ってね、奥さんに、ね、愚痴こぼしたりたまにすることあるかもしれませんけど、全部喋らないでしょうね、そんなこと、細かなことね。だけど多分熾烈な戦いをしてるはずなんです。で、そういう中でもしね、ヨシアの兄弟たちが一つ心になる場がなければ、本当に大変だと思います。大変だと思うし、もともとそういう世代の人たちってね、結構ね、こう自分の固いものを持ってるからバラバラになりがちですどうしても、ね、俺は俺っていうね、なりがち。だけどヨシアの兄弟姉妹たちも、ヨシアの兄弟たちもね、ヨシアの学びをね、ずっとしてきましたね。何年続いてるんでしょうね、もう10年ぐらいやってるんでしょうか。ずっとしてきました。学びをしながら交わりも一緒にしてきました。で、そういう中で絆がね、強い絆が生まれてきてる。で、私は、本当は私の責任なのかもしれませんけど、久江先生がね、一生懸命してきました、十何年、ね、10年以上かな、それは感謝のことですけど、とても。だけど、そのことによって、ヨシアの兄弟たちの絆がね、すごく生まれてきてる、強くなってますね。社会に行って、たとえその職場に自分一人クリスチャンであっても、あ、自分の信仰の友、仲間がいるっていうこの支えね、共に祈り合うことができる、自分たちは。これはとても大きいと思うんですよ。一つ心になる、本当に心が許せる仲間がいる。自分にとって、霊の家族といえる家族がいる。 これはとても大きな支えですね。熾烈な戦いをしているからなおさらのことです。一つ心になって福音の信仰のために共に戦っている。聖書の言葉を見ると戦うという意味もありますけど、励むとかね、奮闘するという意味もあります。ちょっと弱いですけど、戦うったら本当にね、戦う、まさに戦う。私たちはそうなんですね、一つ心でキリストの福音の信仰のために共に戦っている。戦うことができるようになるんです。キリストの福音にふさわしく生きれば、ね、そういうふうにパウロは言ってるんですね。若い人たちもこれからいろんなこうステージを経験していきますね。いろんなハードルがあると思います。いろんな壁が。だけどその時に一つ心でキリストの福音にのために生きている同じ家族がいるっていうことをね、いつも覚えてほしい。自分だけが孤独でね、神様私をね、もう目を留めていない、そうじゃない、こんな辛いことは私しかしてない、経験してない、そうじゃない。だから本当に信仰一つに結び合わせて、心を一つにして、そして共に戦う、戦うことができるんですね。で、三つ目にパウロは敵に対してたじろがないって言ってます。反対者にたじろがないって言ってます。まあ、たじろぐってあんまり使わない言葉ですけど、怯えるとかね、おじまどうとか恐れるとか、そういうことですね。おじけづいてしまう、そうならないと言ってます。私たちクリスチャンは、まあ、日本では特に本当に少ないですね、少数者。だから社会に出ていったら周りはクリスチャンでない人が圧倒的に多いですね。だからクリスチャンでない人が圧倒的に多いということは、圧倒的にクリスチャンでない人たちの文化や思想が世の中をに充満しているわけです。神を認めない、神を神と思わないという文化や思想が充満してますね。それは政治の世界においても、経済の世界においても、また文化の世界のあらゆる分野においてそうだと思います。マスコミ、メディア、あらゆる分野において。だからある意味ではね、周りは反対者がたくさんいるんですよね。たくさんいるんです。事実としてそうです。だけどパウロはキリストの福音にふさわしく生きれば敵にたじろがない、反対者にたじろがない、そう言ってます。私、市役所に41年勤めました。36年勤めて退職して、まだ勤めなければいけなくてよ、5年。だから通算したら41年勤めましたね。で、その中で、ね、いくつか反対者に攻撃されました。何回かね。市役所に入って間もなくね、まあ、忙しかったことも確かにあるんです。ね、入って2年目からね、予算の仕事をしたんだけど、あれはね、もう時期になったらものすごい忙しいんですよね。もう、前にも言いましたけど、朝までやって、朝7時ぐらいに終わって家に帰って、また9時ぐらい、8時半ぐらいに出てきたとかね、何のために帰ったか分からないこともありましたけど、それから疲れてしまってダウンして、ね、担架で病院に担ぎ込まれたこともありました、ね、まあそんなことがありましたけど、その入って間もなくの時に、まあ多分ね、疲れてたから本当にね、目にクマができてたと思うんですよ、おそらくね。だけど私、ね、大学出て勤めてね、そして、純粋な信仰でしょ、だから証もしたんですよね、そうやってね、皆さんね、クリスチャンであることを、ね、聞く人にはね、ちゃんと福音もね、語って、あるときに、 長澤君あんた目にクマできたよってそれはねおかしいんじゃないかっていう、ニュアンスなんですよ、その前後のねやり取りの おかしいんじゃないっていうね、そういうふうに、ね、言われたこともありました。それからね見損なったとかね言われたこともありました。それクリスチャンであるがゆえです、ある意味において。だけど私はねそれでがっかりしない。どういうわけかね、何根治しようって、ね、逆に思うんですよね。がっかりして落ち込む人もいますけど、私は落ち込まないんですけど、ね、まあそういうこともありましたね。ああ、ね、で一回退職して再任用で勤めた時に、これはねもうかなりね手厳しい、ね、反対者に会いましたね。でその再任用で勤めた1年目の時に行った、どこどこって言いませんけど、これは私この場でも1回2回言いましたけど、この私はねその、一つの係の長だったんです。その一般職のその何かいた中の一人がね、ものすごい攻撃してる。そしてもう部全体で何十名もいるんですけど、大きい声で私を罵倒するんですよ。もうこんな何回も何回もって、これで4回目ですけど、4回目だけどまだ分からないですかってねもうね学習しなさいみたいなね、いや本当そうなんですよ、学習したらどうですかみたいなね、いやいやいやいや、これもうね市役所に40年住んで初めてです、こんなのね。そういう目にも遭いました。だけどね私ね本当多分ね個室でね話してたらね、もう浅野匠の神みたいにね、もうね 殴らなかったと思いますよ。もちろんクリスチャンだからね殴らなかったとは思いますけど、殴りたいなっていうぐらいのね気持ちになりました。本当にね、だって40人50人ぐらいいる、ね、部の職員全体、しかも市民の人がたくさん来る職場です、そこはね、窓口ですから。もう聞こえるんですよ、それはガンガンガンガンね、もう罵倒です。もうそういうこともにも遭いました。けどその時もがっかりしないでね、なんだこいつ、こんちくしょう。神様が、ね、正しい裁きを下してください。ね、公正な裁きをよろしくお願いしますね。もう本当にそうでしたね。だけどその時確かに、あ、そうです、初めてです、初めて、いかいようにはなりませんでしたけど、何ですかね、胃がね、胃酸肩でもない味がね何ですかね、なんかだったらいかいようじゃないんですけど、ね、それ初めてね、やっぱりこんちくしょうとは思ったけどダメージはあったんですかねでそういうこともありましたね。それから辞める直前の時もね、何かこう、日曜勤務のね職場にも、ね、行ったんですよね。そして、職員が何人か何人かいてね、そして、日曜日の、まあ日曜日というか全体の勤務ローテーションを作るんです、私が作る。だって、みんながこう休み取ったりねなんかした後で、私は、自分の勤務のね、入れるんで、そしてなるべく日曜日礼拝に出たいので、教会に行きたいので、大丈夫だなと思うところは日曜日ね、その自分が休み晩にもう入れたんですよ。年休取ったっていう意味じゃなくてね、不規則勤務なんで、日曜日も出勤しなければいけない、ね、そこにこう。そしたらそれを見てね、クリスチャンだから日曜日自分で優先的にするんでしょうみたいなね、まあ、いろんなそういう、ね、まあ、つまらない攻撃ですけど、いろいろ受けたこともありました。でクリスチャンのゆえに、ね、受けたそういう反対っていくつもあるんですよ。でまあ、私は、ね、が受けたのは些細なことですけど、もっとひどい、ね、攻撃反対者に遭っている人もたくさんいるでしょう。だけど覚えましょう、主は共にいつもいてくださる、 ご聖霊は私たちの弁護者です。ご聖霊がうちにいつもいてくださる。だからたじろがない、ダメージを受けてもね、もう恐れ惑ってね、退かない。だってそう書いてますからね、キリストの福音にふさわしく生きるならば反対者にたじろがないんですってパウロは言いました。だからたじろがないようにしましょう。イエス様が共にいる、最強の味方がいる、そして神ご自身が私たちのうちに宿っていらっしゃる。そこにしっかり立ちましょう。私たちが恐れ惑ったら反対者はもっと反撃してきます。私たちがたじろいだらサタンはもっとその隙につけ狙ってきます。だからたじろいではいけません。キリストの信仰にしっかり立つんです。もちろんで、ね、浅野匠にな神になってはダメですよ。そうじゃなくてね、こらえなければいけませんよ。忍耐しなければいけません。だけどもね、ただ唇をかみしめてね、悔しいってね、かくなってね、そうじゃなくて、もうしっかり信仰に立つんです。神様は必ず適切な助けを私たちに与えてくださる。信仰に立てばそうなるでしょう。どうぞこの1年そのように歩みましょう。ただひたすらキリストの福音にふさわしく生活しなさい。一人の市民として、一人の社会人として、一人の家庭人として、一人の学生として、ね、みんなクリスチャンです。神の子供です。その立場身分をいただいてます。キリストが私たちの味方、私たちと共にいつもいてくださる、苦しみを共に担ってくださる方、そして最強の弁護士がいます。聖霊です。そのように歩みましょう。お祈りします。